2019年8月2日タックポッドキャスト2第54回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今週からはオープニングのタイトルコールはまた姫の声に戻りました。先週はね電気ウォーカーのコーヒーさんにお願いしてたんですが、今週からね普通に戻りましたんで54回もよろしくお願いします。今日のオープニングで取り上げたいのは GPS で標高を測位可能に、国土地理院日本初の航空機による重力測量スタート、自動運転やドローン運航を支える次の新しい社会を支える目に見えないインフラを構築というニュースがトラベルウォッチにありましたのでご紹介していきたいと思います。国土交通省の中に国土地理院という役所がありますが、これはまあ日本全体のですね地図を作ってます。5万分の1だとか2万5000分の1の地形図ですね、地図を作ってくれている役所ですが、そちらがですね日本全国の重力データを航空機を用いて測量する航空重力測量を開始したということで、この航空重力測量というのは初めての取り組みになるそうです。なんでこの重力を飛行機から測ることが必要かと言いますとです、重力データを測定するこの目的というのは正確な標高ですね、標高を得るために必要となる。この航空重力測定によって山岳部や沿岸海域だとかですね、なかなか人が行ってその重力データを測定できないところに効率的にその重力データを収集するということが目的なんだそうです。正確な標高が必要だという理由はいろいろあると思います。例えば水害だとかっていうことを考えますね。まもなくね南海トラフ地震があるとか言ってその津波なんかもあると言われてますけれども、水というのは高いところから低いところに流れますね。この地図に標高高さっていうの書いてありますよね。大阪のはうちらの近辺だったら5メーターとかそれぐらいしかないですけれども、この標高はインフラの整備ですね、高さが必要なインフラや水道とかでしょうか、あとは津波や今言いました洪水から命を守るということの考えると大変大事なもんなんですけれども、この標高というのは地形の起伏というものだけでは決められないんですよ。高さというものですね、平らに見える地表面でも重力の分布が一様でなければ水は重力の強い方に流れていきますよと、アインシュタインが考えたの空間の歪みみたいな話だと思って、そこまで難しいもんではないんですけども、ですから正確な標高を知るためには地形の起伏を測定するためじゃなくって、この重力の影響を考えて重力測定が必要なんですよね。日本の標高の基準は測量法という法律で東京湾の平均海面というふうに定められています。ですから海の近くやったらですね平均海面がこれぐらいやからこっから標高何メーターやねって想像しやすいと思うんですが、その海がないところにもこの平均海面を仮想的に陸地へ延長した、これをジオイドというふうに言っています。国土地理院ではそれを今言いました重力測定や水準測定の結果から地球を仮想的に表した楕円帯表面からジオイドまでの高さ、ジオイド高を決めているということです。衛星測位で測ってみた高さ、この楕円帯の高さからジオイド高を引くと簡単に標高が求められるので、このニュースでもお話していくんですが、標高を求めるためにはジオイド高が必要、ジオイド高が必要だということは重力測定が重要になってくるということで、なかなかちょっと難しいですと面白くなってきたでしょ。重力が影響するジオイド高による補正が必要という意味でこのニュースを読んでいきますと、国土地理院のこの測定でやる重力はニュートンの万有引力の法則で地球上の全ての物体に働く、地球からまあ引っ張られるということなんでしょうね。私なんか想像するのはベッドの上にシーツ貼ってますよね、そこに重たいものを置いたらベッドが沈みます。その近くに例えばパチンコ玉とか置いたらその重たいものにスーッと吸い込まれますよね。これは空間に歪みが発生して重たいものが沈んでるところにあるので、重たいものに軽いものが引っ張れるということなんでしょうね。重たいもの同士が遠いところにあったとしたらその空間の歪み同士で ね、引きつけ合う力弱いですけど働いてることは働いてると、そんな風に考えてもらうと重力っていうのは分かりやすいのかなと思います。このさまざまな影響によって、まあ、地球上でも場所によって実は重力の大きさは異なるんですよね。まあ、その地球がボコボコしてるっていうのもありますけれども、我々で分かりやすいのは自転の影響ですね。地球っていうのは1日くるくる約24時間でね、お日さんが昇って沈みますけれども、それっていうのは自分で駒みたいに回ってるからで、自転の軸に近い地域は遠心力が小さいから重力が大きくなると、外に引っ張ろうという力がね少ないんで重力がもろにかかってくる。それに対して赤道付近ですね、遠心力が大きくなるから重力が小さくなるんだそうです。これ日本の国内でも実は北海道と沖縄では重力に 0.15% も差があるそうです。ってことは1000分の 1.5 ぐらいありますから、1キロのものを測ったとしても1グラム以上の違いが生じるんです。ですから地域設定を行える体重計とかですね、測りってありますけど、それはそういうことなんだそうでして、世界中に輸出するにあたっても自転軸下の近さ遠さによって重さに違いがあるのは当たり前ということなんだそうです。まあ、それを踏まえまして、標高とは今言いましたように水準面からの高さになってまして、その水準面は平均海水面で、東京では東京湾の平均海水面が基準となってます。水面というものがない陸上にもジオイドと呼ばれる基準面を設定して、このジオイドの高さ、ジオイド高は重力のデータを元にして決定するということなんです。これで最初に言いました標高というものはイコール楕円体の高さ、つまり地球がボコボコしている高さを衛星測位なんかで GPS なんかで求めて、そこからジオイド高というのを重力から求めて引くと、なんと標高が分かってどっちに水が流れていくか分かるということなんですね。まあ、ね、このね、この重力の測定がやっぱり重要となってきたのは今も言いましたけれども、 GPS や GNSS グローバルナビゲーションサテライトシステムですね、全球測位衛星システムなんかで導きなんか使ってですね、高さを測量した場合に、この人工衛星求められる高さは今言いました楕円体の高さですから、重力が加味されていませんので、重力からジオイド光を求めてそこで正確な衛星による測量ができるということなんでしょうね。今まで国土交通省はこの標高の決定にあたっては地上に水準測量という手作業みたいな感じでやってきたんですが、全国にこの水準点というのは1万7000点あるそうなんですが、これを全部行うのに一通り舐めていくのにですね、25年かかっていたそうです。だからこれじゃあかんと。しかも近年はやっぱりね、災害が多くて、それによって地面が沈んだり、ね、隆起したりしてます。その時に洪水とか、あとは今津波でどういう風に水が溜まるのか、ハザードマップ作るのにも標高がわからないとダメですから、すぐに標高がわかるように航空機によって重力を測るということをやってくれるそうなんですね。やはり航空機を使うと広範囲で効率的に測れますので、地上測位では行きにくい山岳部屋とか、あとは海面ギリギリのところもね、測量できます。地震とかでもし地表の高さが変わったとしても、ジオイド光はほぼ変化しないという特性がありますので、これを利用することによってジオイド光をしっかり求めておけば、衛星による測位だけで標高がわかるということなんでしょうね。この重力測定というのが、まあ、どうやってるのかっていうのはですね、私もこのあれよりもよくわからないんですが、まあ、バネで重力計を使ってですね、でやってるそうです。まあ、重さを測るんでしょうね、多分ですね。重さを測ることによって重力の影響、正確な重さが分かっているもの、質量が分かっているものをバネに吊るしていろんなところに行ったら、その時の重力によって重さが微妙に変わりますからね、そこの地点のですね、それで測るということをやるようなんですね。10キロ間隔という細かい間隔で日本中を今から測っていくということです。はい、日本で初めての取り組みということですが、この重力を測ることによって、まさかですね、私標高が分かるとは思いませんでしたので、今回勉強になりました。皆さんもこの重力測定による標高測定、 GPS なんかの衛星測位で測ったものはイコール標高ではないということですね、勉強になりました。国土交通省ですね、しっかり重力測定やってもらって、災害なのに生かしてもらいたいなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年7月27日8時28分にリツイートした記事です。 ANA 予約便の運行情報を ANA アプリのプッシュ通知や SMS でも自動配信、トラベルウォッチからの記事です。これね、もう先に言っときますと JAL も同じような話してます。JAL は7月22日 JAL アプリをリニューアル、アプリ立ち上げ後のホーム画面に国内線予約を自動表示する機能などを備えたということで、国内2社ともですね、かなりこう頑張ってるぞということをお伝えしたくてこのニュースにしました。全日空は7月25日に予約便の遅延や欠航といった重要な運航情報を自動配信するサービスにスマホアプリ ANA アプリによるプッシュ通知を追加するということにしたそうです。さらには SMS ショートメッセージサービスによる配信サービスも拡充したんですよと。この iPhone なんかでですね、バナーだとかあとはメッセージみたいなんで通知が出てくると思いますが、その通知がプッシュで、要は欠航ですよとか、そういう出発時刻が変更されましたよっていうのが出てくるというふうに思っていいんだと思います。 ANA アプリ上でプッシュ通知機能を設定する、それはですね、当たり前ですけれども、その設定と iOS だとか Android のポリシーでそれを変えることによってちゃんと出てくるようになるとは思うんです。予約してる便のですね、その重要な運行情報を自動配信するというのはありがたいなとは思いますよね。すでにウォレットアプリなんかでそのチケットの代わりになる QR コードを表示しておくということをやると、搭乗口が変わったりしたらそれは分かるようになってましたけれども、さらにこれは一歩進んでるんだなと思いますね。で、 SMS っていう話今ね ANA の方しましたけれども、今までの通知は従来国際線のみが SMS での通知対象で、しかも日本語と英語しかなかったんですね。それがさらに国内線に対応した上に国際線については12言語へと拡充するということです。 ANA のウェブサイトの予約画面で SMS による配信を希望して携帯電話を登録しておけばちゃんとお知らせが来るということのようなんですね。で、 JAL の方はアプリ立ち上げ後のホーム画面に国内線予約を自動表示する機能やから、まあまあこれは予約してくれということなんでしょうね。新たなこの JAL アプリというのは立ち上げ後にメニューがバーッと並ぶ画面構成となってますから、 EX アプリって新幹線のアプリですね、 JR 東海と西日本が作ってるやつありますけど、あんな感じなんかなと思っていいなと思ってますね。で、国内線については必要な情報を適正なタイミングでホーム画面に自動表示なんて難しいこと書いてますけれども、国内線についてはホーム画面に直近の予約内容を表示すると、そういう座席番号やターミナル、搭乗口、運行情報などが確認できますと。ちょっといいなと思うのは、出発後には国内線無料 Wi-Fi サービスに接続するためのアイコンが表示されるということで、これピッと押せばすぐ無料 Wi-Fi につながるんだなっていうことなんでしょうね。飛行機で無料 Wi-Fi があると便利や便利やって皆さん今言いますもんね。私はあんまり飛行機乗らないんでそれよく分かってないんですが、飛ぶ時と降りる時はあれなんでしょう、やっぱりその電子機器の電源はお切りくださいって言われるんでしょうね。で、途中からも電波が出るもんでも切らなくていいようになるのかなというふうに思ってるんですが、タブレットなんか持ち込んで Wi-Fi が使えたら Netflix とかね、 Amazon プライムなんかで映画でも見てりゃそんな飛行機に乗ってる時間なんかすぐですよね。まあ、国際線だったらまあ長い時間で、国際線でも Wi-Fi 使えるのかどうかちょっと私も知らないんですけれども、そういうような機能に関しては JAL の方が一枚上手なのかなという気がしました。この大手のね JAL、 ANAっていう2社はやってますけど、他の LCC とかでもこういうサービスはあるんですかね。 LCC こそこういうアプリで対応してですね、要は窓口に人がほとんどいないわけですから、人でやらないことをアプリで対応する、まあ AI なんか対応するというのでやるとみんなありがたいですよね。例えばその搭乗口に行った時、まあ、搭乗口じゃないですね、手荷物預け場に行った時に、今なんかねボーンと乗せたら自動で預けてっていうのができるらしいですから、それが例えばアプリと連動してですね、なんぼ預かってますよっていうのがそこに出たりして、そして、ね、出てきた時に自分のもんかっていうのもそれで確認できるようにしたりするというふうにすれば便利なのかなと思いますね。でもやっぱり飛行機って手荷物預けなあかんっていうのもね、ちょっとねどうかなと思いますね。先週山形行った時もやっぱりいいな新幹線と思いましたね。私はかなり身軽でしたけどね、いつものあの肩からぶら下げてるバッグとリュック1個だけでしたけれども、 そういう時も飛行機やったら預けなくていいんかな、まあ、よくわからないです、すいません、はい、というわけでこの ANA も JAL も利用者の利便性を高めて、さらには自分たちの客の囲い込みをするということに特化したアプリを出したようです。皆さんが便利なように利用してもらったらいいなと思います。2019年7月26日16時1分にリツイートした記事です。日本郵政船員向け電子マネーマルコペイ、船上をキャッシュレス化、世界の ATM に送金も、 IT メディアからの記事です。日本郵政ですね、三菱系の大きな海運会社ですけれども、7月25日に主に外国人船員を対象にした電子通貨プラットフォームマルコペイという事業会社をフィリピンの会社ですね TDG という会社と、まあ、折半ですね 50%50% で作るということです。これで船上の船の上ですよねの給与の支給や生活費の購入、自国への送金などができますということで、来年の1月からサービスを開始する予定だそうです。この技術はですね、アクセンチュア株式会社の技術を導入した上にですね、グローバル金融機関でありますシティグループとの提携によって国際的で、まあ、高度なセキュリティを持つプラットフォームを作り出してですね、外国人船員と家族の生活の利便性向上に貢献するということを目的として作り出したんだそうです。まあ、確かにね、船員さんの給料というのは自国の生活水準より高い給料をもらっている方が多いと聞きますから、それがですねメリットとして生かせてないというのはよく言われていたことです。なのでこれでいろいろとね地位向上を図ることもできたらいいでしょうし、何よりも給与の支給されたものを使ってキャッシュレスで船上で船の上で物を買ったりだとかですね、あとはこのシティグループね、世界中に銀行ありますので、世界中の ATM で現金としてどこの寄港地とかですね、まあ、あとはカード渡しておけば家族にがお金出したりするということも可能なんでしょうね。このマルコペイのシステムというのは今言いましたけれども、アクセンチュアが作ってやって、アクセンチュア自体がそのマルコペイを運用するとはおかしいですけれども、まあ、サーバー上で使うんでしょうね。それぞれの国でそれを認めてもらって、日本やったらこれが電子マネーというか、ね、通貨として認めてもらって、船会社からそこにマルコペイに入金と、そこから会員というか船員に対してですね給与が支払われて、家族もそのアプリを持っていけば送金できますし、シティのグループ銀行で現金化することも可能だということなんでしょうね。さらには将来的には今ね日本で PayPay だとか LINEPay があるように、加入店とかが増えていけばそれを電子マネーとして使えるということで、こういうねシステムがなかったこと自体がまあ不思議なんで、日本郵政がこれを始めたっていうのは面白いなと思いますよね。この電子通貨プラットフォームは銀行からの融資や保険の加入の際にもですね、こんだけ簡単に言えば貯蓄があります、収入がありますよというのが簡単に証明できますので、そういう意味からも地位向上も図れるんじゃないかなっていうふうにこの記事には書いてありますね。まあ、シティグループってね大きいですもんね。世界160カ国以上に銀行とかあるって言ってますから、日本では何でしたっけ、なんかちょっと変わったんでしたっけ、日興シティホールディングスかなんかそんなになって、でシティ銀行とかっていう屋号では日本ではやってなかったんでしたっけね。ちょっとすいません、私もそこよく分かってなくてすいませんが、まあとにかく世界中にある銀行ですよね、シティバンクっていうのはですね、そこと提携したということで、使う側もしくはそのお金を振り込む側にもメリットが大きいんだろうなというふうに思いますね。なんか LINEPay の中に給与が振り込めるようになると日本にもなったというなんかニュースどっかに流れてましたから、本当にこういう電子通貨による給与支払いとかっていうのは現実のものになってきたなというふうに思いますよね。昔店員さんの給料なんて現金で渡すなんていうのが当たり前でっていうことでしたが、それだと家族に送金するのも大変だ時代があるんですね。それに比べてこの電子通貨で支給する、そして家族にも送れる、しかも今言ったシティグループで現金化、そこに送る、まあそこにまあ口座を開くことに結局なるんでしょうけども、そこで現金化することができるというのはこれは大きいことだなと思いますね。もうね、契約というか人口外で契約するようなもので、例えば先に支度金がもらえるというような効果もあるみたいですから、そういう時もこのサービスを使うと便利なんだろうなと思いますね。 電子通貨というもののプラットフォームを世界中で使えるようにして船員さんに便利にするというこのシステム、日本郵船ですね、自分のところのために作ってやるということですから便利なんだろうと思いますね。これフィリピンの会社と折半というのもやっぱりフィリピン人の船員さんも多いからだと思いますんでね、これからますますこの先に期待したいなと思います。2019年7月26日6時にリツイートした記事です。南海電鉄難波周辺と関西空港駅でモバイルバッテリーのシェアリングサービストラベルウォッチからの記事です。南海電鉄は難波の駅周辺と関西空港駅などにモバイルバッテリーの貸し出しスタンドチャージスポットを設置し、7月の25日からサービスを開始したということです。このチャージスポットのバッテリースタンドがある場所からどこでも借りられて、そのスタンドがあればどこでも返せるモバイルバッテリーのシェアリングサービスということだそうです。私はちょっとこれ勉強不足で知らなかったんですが、スマートフォンに専用アプリを入れて支払い方法を設定することで使えるそうです。チャージスポットの公式ホームページを見ると、ステップ1、専用アプリをインストールして情報を登録、自分の登録ですね、支払い方法とか登録するんでしょうね。ステップ2、お近くのレンタルスポットを探して GO で、これ地図みたいなところで表示されるようです。ステップ3は QR コードをかざすだけでバッテリーレンタル可能というのは、これはステーションの方にある QR コードを専用アプリからスキャンしてレンタルされるそうです。ステップ4として自由に移動して最寄りのスポットで返却というふうに書いてあります。へーって感じですよね。もうあんまりちょっと見たことないんですけれども、設置パートナーと呼ばれるのが伊勢丹の神戸市、国民、大東、蔦屋、東京建物、丸井だとかローソンと書いてあって森ビルもみたいなんですね。この提携しているところですか、設置パートナーのところには結構物が置いてあるのかなというふうに思ってびっくりしてます。もう借りるのも簡単だし返すのも簡単ということですから、それは結構いいんだろうなと思いますよね。さらに支払い方法としては、キャリアのドコモ払い、ソフトバンクまとめて支払い、あとは au 簡単決済、これはキャリア払いってやつですね。あとは LINE Pay でも払えますし、主要クレジットカードからでも払えるということですから、そこも便利なのかなと思いますね。バッテリー自体は 5000mAh のバッテリーだそうで、このチャージスポットバッテリーにはケーブルがもともとですね、3本生えてて、ライトニング、マイクロ B ってやつでしょうね。それとタイプ C の3種類が付いているそうなんです。便利ですよね。で料金は最初の1時間が150円、でそこから48時間以内に返却すれば300円です。パッと使ってパッとその場で、ね、目の前のところに返せば150円だし、借りて使って、他のところに返すイメージですね。48時間は2日後ですから、で300円と。で48時間以降はもう返せなくって、2208円で買い取る形になるということです。2208円が 5000mAh のバッテリーとしては、ちょっとお高いのかなという気はしますが、48時間以内の300円とか1時間以内の150円というのは結構リーズナブルなんでいいなと思いますね、はい。今回の記事になっているところでは、難波の駅周辺、南海の難波ですけれども、総合インフォメーションセンターとか難波シティ中とか難波パークスとかスカイをですね、南海が持っているビル群の中に置いてあるようです。で関西空港駅には2つですね、チケットセンターと、あとは改札内にもあるということですから、これラピート乗るときに借りて充電して、そして難波に来てガチャンと返せば30分以内は無理か、それでも48時間以内には返せますから、300円で使えるというふうな感じになるのかなと思いますよね。だけど見たことこれないんですけども、このバッテリーのレンタルというのは、飛行機に大きなバッテリーが積んだりできないとかいうこともあるので、海外から来た人なんかにはとっても便利だろうなと思いますよね。そして48時間以内に返せば300円でバッテリーを充電する手間も省けますので、48時間後に同じステーションに返しに行って別の借りたらまた300円で借りれますよね。重たいバッテリーを持ってくる必要もないし、これなかなかいいんじゃないかなとは思いました。他にどこに設置されてるのとかですね、今 ちょっと見てみようと思ったんですが、大阪では多分ですけれども、難波の駅前の青果小学校宛てにできたエディオンの大阪本店も、エディオンもね、まあ家電量販店エディオン導入ってこのニュースでは書いてありますから、そこにも行けんのかなと。エディオンも今度行ったらちょっと見てみようと思います。専用アプリからお手軽に借りられるバッテリーのシェアリングサービス、チャージスポット、これからねこういうの増えてくると思います。出張先でこういうのがあれば重たいバッテリー持っていく必要もありませんのでね、もっとね充実してくればいいなと思います。2019年7月25日17時35分にリツイートした記事です。ホームセンター独自マネー、江南ペイで不正ログインサービスを一時停止、 IT メディアからの記事です。ホームセンター江南ってありますよね。その江南を運営する江南商事がやってます独自の電子マネー江南ペイで不正ログインが相次いだということで、サービスを一時停止したと発表しているそうです。7月24日に江南商事が発表した時点では、金銭に関する被害は今のところありませんということだそうです。江南ペイは江南全店で利用できるというふうに書いてますが、江南以外に江南プロだとかホームストックっていうところでも使えるそうなんです。江南プロってなんかプロが買う資材とか売ってるところなんでしょうかね。で、江南ペイはプラスチックカードですね、要はその何カードにチャージするということもできるし、モバイルのアプリからもできるということですが、クレジット機能はないそうです。スマートフォンアプリ使ったコード決済ができるということですから、なんかペイペイみたいな感じとか LINE ペイみたいな感じなんでしょうね。でも自分ところ江南だけで作ってるというのはまあすごいなと思いますよね。江南は確か江南の自分ところだけのクレジットカードなんかも作ってたはずですから、この江南ペイも江南プロと江南とホームストックしか使えないですから、囲い込みというか、まあ、そういうのが激しいのかなという気がしますね。大阪ではライフっていうスーパーがありますけど、そのライフっていうスーパーしか使えない楽貨っていうのも使ってます。あれ結構便利なんですけど、まさにそれと同じような感じなんですかね。でもライフの楽貨は専用スマートフォンアプリありませんので、ライフにはそこ対応してもらいたいですね。江南は結構ね、皆さん金額が大きいので、この電子マネーでどんな買い方するのかなってちょっと不思議なんですよね。だってやっぱりホームセンターで買うって大量に買ったり高いものが多いですね。食料品とは違うんで、どんな感じの使い方を想定してるのかなというのはちょっと分かりません。すいません、この不正ログインについてなんですけれども、江南ペイのアカウント発行の手続きを行う正規のメールアドレスからですね、不特定多数に江南ペイサービスアカウント発行のご案内 と題したメールが届いているということを確認できたそうです。このメールは江南ペイに登録していないメールアドレスを使って不正ログインを試みた時に自動送信されるというものなので、何者かが他人のメールアドレスを入力して不正ログインを試みた可能性があるということですね。はい、これApple ID なんかでもありますよね。なんかそんなメール来ますよね。あんな感じなのかなと思ってます。同様の手口による不正ログインも確認できているということで、今回はリスト型攻撃だろうというふうになってますので、皆さん同じパスワードを使い回しはダメですよということですよね。同じ ID 同じパスワードの組み合わせで使うと、どうしてもこのようなパスワードリスト攻撃、リスト型攻撃に被害に遭いますので、同じパスワードの使い回しは皆さんやめましょうということなんでしょうね。この江南商事自体から、この江南のシステム自体からパスワードが流出したかどうかというのは分からないんですけれども、今回間違いなくこのパスワードリスト攻撃だろうというふうに言われていますので、使う側にも責任がある可能性があるのかなと思いますよね。結構こういうお金に直結するサービスというのが最近増えてますよね。チャージして使えるこの電子通貨的なもの、そこに登録するにあたって SMS 認証なんかで最初の端末認証はするんですが、その後のログインなんかの ID とこのパスワードの管理といいますかね、定期的に変えるとは言いませんけれども、やはり長い桁のユニークなパスワードというものが大事になってきますんで、もし皆さんも使い回しのパスワードやってるようでしたら、それをぜひですね、ユニークで長いもの、まあ、16桁ぐらいがいいのかもしれないですよね。そういうふうにやってもらいたいなと思います。この江南商事の江南ペイ、 これぐらいまで、マイナーというと失礼なんですけども、こういうものでも行われます。ソラーセブンペイなんかだと狙われるのも当然だと思いますんでね、皆さんも自分で守れる範囲は自分で守る、そして預かったパスワードは管理側がしっかり守るということをやってもらいたいなと思います。
バーチャル YouTuber よりも前からバーチャルでやってた。かっこ自称。
すべて合成音声で配信中。お聞き苦しかったらごめんなさい。
通信、モバイル関連を中心に、中の人の興味について雑多にお届けしています。
毎週月曜日の出勤に間に合うように配信。
ゆっくりモバって言ってね。
ゆくモバは中の人をおちょくりながら絶賛配信中。
ひどい。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
大道さんと肉姫さんが体験、初めてお会いしました。タックキャストの秘密に迫る。コーヒーさんから7月26日7時37分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週は大変大変お世話になりました。
本当にね。
本当にね、びっくりしましたね。
え、大道さんびっくりせえへんやろ。
ああ、コーヒーさんがびっくりしたんか。
うん、送んのかいみたいなね。
ほんまに来たやんけってやつやろ。
そうそうそうそうそうそう。
まあね、コーヒーさんあんまりお酒飲まないところ一緒に飲んでもらって本当楽しかったですよ。
ねえ、ぐるぐる回る自販機体験やろ。
ああ、自販機、そうそうそう。あれも100円で、ね、美味しかったわ。
ねえ、うん、いいよね、ちょっとずついっぱい飲めるのね。
そうそうそうそうね、ちょっとずつっていうのがまたよろしいな。
うん、
はあ、まあね、このコーヒーさんが登場したこの回はだいぶ話題ですね。
ねえ、おかげさまで、おかげさまで。
はい、電気屋ウォーカーさんとうちは、まあね、タイさんがこっちにいらっしゃるっていうのもあってよくお会いすることもあって楽しいですね。
はい、
はい、コーヒーさんは山形から出てこないっていう噂やったんでこっちまで来ました。
確かに、確かに
無理からに行ったんです。
で、部署を東代表って言ってたもんね。
そうね、あ、北日本代表かもしれない。
私西日本代表やけど。
なるほど。まあでも本当に皆さんね、コーヒーさんのオープニングのタイトルコールもコーヒーさんだったんで、先週はですね。
はい、
まあ、今週から戻りますけど。
あ、そうなの。
そりゃそうでしょ。
え、ちょっと本気出してもらったのにね。
せっかくね、だいぶ本気出してもらったからね。
ちょっとだけやと思うで。
ではそういうわけで、あのコーヒーさんの登場した話題を何件か続けたいと思います。コーヒーさんからありがとうございます。はい、
ありがとうございます。続きまして、最初の声ってコーヒーさん、セントマントナーム青さんから7月26日19時8分にツイートいただきました。
はい、次行きましょう。
はい、コーヒーさん登場時からの音質かなりいいですね。ポチョムキンさんから7月26日9時34分にツイートいただきました。
はい、もう一つ行きましょう。
はい、コーヒーさんと教授までとは豪華ですね。昔山形に行った時、ご飯がめちゃくちゃ美味しかった記憶が蘇ってきます。 AUGM 山形も大阪も行きたいけど遠い。イクラムさんから7月26日20時45分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさん、ポチョムキンさん、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、もうね、本当にみんなびっくりしてましたよ、これは。
音質かなりいいですねってね。
はあ、これね、まあね、ポチョムキンさんの音質かなりいいですね、これ実はあの私が持っていった H1N と 同じ Zoom の VR のやつをコーヒーさんが持ってこられて、それと両方で撮って、
うん、
でコーヒーさんから結局音源もらったんですよ。音が良かったんであ
のちょっと未来がやってきた感じするやつよね。
そうそうそうそうそう、4つのマイクが組み合わさって360度の立体音声が撮るって言ってあったね。
びっくりしたよね。
うん、なんかウサギの毛みたいなの入っとったし。
ん？
ウサギの毛みたいなやつ。
ウサギの毛みたいなやつ入ってたっけ。
ああ、そうか、姫が見た時はもうね室内から撮ったあったけど、屋外でほら外からのこう風とかが入らないようにウサギの毛みたいなのあるやん。
あのロシア帽みたいなやつ。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい、
あれつけてたよね最初。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。セントマンとナームさんも最初の声はコーヒーさんっていう驚きですね
あの私もあの、はい、初めて最初にご挨拶した時、はあ、はい、ポッドキャストで聞く声だと思ってちょっと上がった。わーってわーって。
それは逆に言うと姫もそういう風にみんなに思われてるんですよ。
あ、そうかな。いや、そのままやと思って。
まあ、そりゃそうでしょ。
そのままが隣で聞こえる。
もう一回。私とかはどう、そんなに特徴ないからダメかな。
コーヒーさんはほんまにあの隣で喋ってる時もちょっと感動したけど、
うん、
ポッドキャストで聞いても、わあコーヒーさんだと思って。
そうね、うちので聞いてもコーヒーさんはコーヒーさんやったね。
うん、いや生声もコーヒーさんやった、
うん、
で、そしてセントマントナームさんが、
うん、
気づいたこともすごいなと思って。
これ本編のどっかで言うたんやけどね、コーヒーさんですと。
あ、そうやったっけ。そっかそっか、言ってたね。
言ってますよ。まあでもまあさっと気づかれたんかもしれんですしね。
うん、
イクラムさんからはね、コーヒーさんと教授秀樹さんまで出てますということで。
はい、
まあ、コーヒーさんはちゃんとね座ってこうテーブルで撮ったんですけど、
うん、
秀樹さんなんかあの立ち話ですからね、あれ実は屋外で、しかも
はいはい無理やり言ってもらったみたいな。
ホテルの近くの路上やったんで、私もポケットにあの H1N だけ持って行きましたからね。
いや、もう忍び込ませたところが奇跡だよね
素晴らしいでしょ。
はい、山形のご飯がめちゃくちゃ美味しかった記憶が蘇ってきますって。嬉しいね。
それは良かった。イクラムさんも美味しかったって書いてくれてるね。
はい、味覚とかね大事。
でも山形は山じゃないですか。
うん、
まあその山形県でもね酒田とか海もありますけど、山形市は山だったんで、
うん、
姫の苦手な魚介類があんまり出へんがいいよね。
え、私でも2日目は酒田まで行ってお寿司食べたよ。
あれやん、代表的なネタしか食わへんやん。
うん、
だってあ、でもホヤ食うたやろ。ホヤ、
ホヤは大阪に戻ってから食べた。
何それ。
私生まれて初めてホヤって食べたかも。
ほんまに。ホヤってあの、うん、あれって貝じゃないんですよね。殻があって中にあるんじゃなくて、あの外側のやつもねいけるんですよ。ちょっと硬いけどね、コリコリして。
え、外観がわからん。全然ビジュアルわからん。
外観は気持ち悪いよ、だいぶなんか生子のちょっと太いやつみたいな。
あー、見るのやめとこうでも味付け全然してない干物みたいな食べたけど、
うん、
めっちゃ美味しかった。
ちゃんと味があったそのものの。
そうそうそうそうそう、
ええことですな。そらね、イクラムさんでも東北新幹線乗っていきゃ近いですよ山形。イクラムさんのところからやったら多分山形の方が大阪より近いよ。
おお、じゃあ、うん、来年2月ですね。
はい、2月寒ないかな。
ね、寒いのを見に行きたいね。
年度末忙しくないこと祈っといてね
もうそれは何があっても無理だよねこれあの遠方に行こうとすると行けなくなる罠やろ。またいつものように。
まあ、何でも言いますけど、私そういう計画立てるとダメなんで、今回の山形みたいに2日前に行くって決めて行くんやったら行けましたけどね。
はい、はい、なのでとりあえず2月開催できるように頑張ってもらわないといけないですね。
そうですね、我々も当日もしお手伝いできたらしますんで、
はい、ちょっと大道さん言うのやめとってもらっていい、はい、
そういうわけでセントマントナーム青さん、ポチョムキンさん、イクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、たっぷりオープニング宇宙ネタで大満足、まさかの山形会にびっくり、素敵 BGM 癖になってきました、プラスさんから7月28日14時32分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、オープニングね、アポロ11号の月面への到着から50周年の話やりました。
うん、
たっぷり語りましたよ
私がちょっと1週間をコメントのコーナーでおらんかったから思う存分喋れたんやろ。
あれ姫もわしも山形におったからコメントのコーナー山形で撮れたな、撮ろうと思ったね。
うん、でもそんなに会ってないからね、大道さんとね。
そうね、あの実は1日目の夜に私寝てんの叩き起こされて飲みに行ったんですけど
なんか言い方悪いよね。
申し訳ないですけど、ほぼ私目は開いてたけど寝てましたもんね。わかるでしょ、口数めっちゃ少なかったでしょ、う
ん、あの一人で寝てるんやったらかわいそうやなと思って呼び出してあげたのに、
うん、
ちょっと上から言うけど呼び出してあげたのに、
うん、
もう終始眠そうやったよねちょっとイメージめっちゃ悪かったと思うで。
次の日の朝でも爽やかやったよ、元気やったろ。
うん、あの基本的に私たちちょっとあの人見知りが激しいので。
なるほど、私たちって私も入ってんの。
いや、あの山形の人たちと私
山形の人たちって、あんた山形の人じゃないか
うん、楽しかったよね、楽しかったよね、ほんと楽しかったよね。
でもプラスさんから見ると唐突の山形会だったみたいね。私そのね、その前の週に山形行きますも何も言ってなかったんですね。
そうだよね、
BGM もね新しくなって癖になってきましたということで、
はい、はい、
喜んでもらえる番組になって私も嬉しいです。
はい、
というわけでプラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、AUGM 山形あるんだ。昨日プログラミング教育についての教員研修で山形行ってきたので、また行きたいなと思ってました。倉本大輔さん、クラッチ面白いレシピ発売中さんから7月27日13時1分にツイートいただきました。
はい、もう一本行きましょうか。
はい、今山形が暑い、明日からは福島浜通りが野馬追で暑い、カリエンさんから7月26日18時21分にツイートいただきました。
はい、カリエンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
倉本さんもカリエンさんも山形は暑いということらしいですよ。
暑いわ、ほんと暑いわ。
もう確かにね、雨降って蒸し暑かったですね
本当にあの大阪と京都も大概ムシムシ暑いなと思っててんけど、あの時の山形だいぶ暑かったよね。
確か山形県ってあのなんかフェーン現象かなんかでめっちゃ暑くなるんじゃなかったでしたっけ。
暑くて寒いんや。じゃあ
そうね、
暑かった、
暑かった。
そしてあの本当に大きな建物がなさすぎてびっくりした。
あの駅の裏にでっかいのあったやん
だけやろ。駅の付近にあの大きなマンションとか建物あって、あそれ以外は全然なくて。
もうそうやね、
帰り山形から仙台に向かった時に、仙台入ったぐらいから高層マンションが建ってて、うん、わあ久しぶりに見たって。2日間しかおらんかったくせに
久しぶりに見たですよ、言い過ぎやろ
もうのどかでいいよね。しかも食べ物も飲み物も全て美味しいし。
まあのどかかどうかはね、住んでみないとわからんですけど。
うんって言ってた、うん、
でしょ。
うん、自然と戦ってる感じがしてる
あ、まあ私も自然と戦ってるんですけどね。
あ、そうっすね。
あの地下鉄のあのムッとする暑さとか、
あのホームの蒸し暑さってなんなんやろうね
なんなんでしょうね。
すごいよね。
すごい。
で車内寒いやん。
電車内もね、あのそうね、最近阪神よう乗るんやけど、
うん、
阪神あのジャック列車はね、あっつー、何やねんこれっていうぐらい暑いんですよ。
うん、
ジャック列車嫌やからって普通の冷房車乗ったらめっちゃ寒いですよね。
え、なんか阪神電車は柔らかいイメージなんだけど。
あ、そうか、確かに JR の方がよう効いてるな、クーラーはね。
JR すごい寒い。
まあそうね、私長袖で着とっても寒い時あるもん、うん。
あれはサラリーマン向けなのかなと思って。
そうだね、上着着てる、ネクタイまでしてる人向けやね。
うん、最近クールビズになってきたけどね、ようやくね。
かわいい。今左にうちの次男猫がおるんで撫でながら撮ってます
ちょっとカリエンさんのコメント差し置いて何の報告
はい、いやもうそういうわけで山形暑いですよ。
はい。そして、はい、来年の2月もまたもっと暑くなるような気がしますよ。
そうですね。はい。はい、大輔さんもカリエンさんも山形でお会いしましょう。
はい。
倉本大輔さん、カリエンさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週は名古屋から東京へ向かう新幹線の中で拝聴。本気出してもらっていいですかのダメ出しに大受け。ハッシュタグ肉姫は今週も毒舌。ひろふわさんから7月27日16時27分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
これ違うで、ディスってたわけじゃなくて、なんか、はい、あの隣でボソって一人で言ってはったから、それやったらね、オープニングで使わせてもらいたいなと思って。
そうね、でしっかりと喋ってもらって、ちゃんとねオープニングで使いましたからね。
あのしかもタックポッドキャストのタが大きくなる原因を教えてもらったの
そう、ね、
私の方の設定変えるの忘れたわ
いやもういいんですよ、別にあの私が音量絞ればいいんだそこだけ。
確かにコーヒーさんのはちゃんとスムーズやったね。
でもねこれまあネタバレすると、私とか姫は自動のレベルで録音してるんですね。
うん、
コーヒーさんは入力レベル、録音レベルを手動で決めてやってると。でそうすると最初の言葉が大きくなることはないっていうことなんですね。
うん、
ただコーヒーさんに言われたのは失敗しやすいですからって言われて、やっぱり私は自動のままです。
そうなんや。
だって失敗したら嫌やもん
あ、なかなかないよ。
いやいや、電気
ウォーカーの中の人が直々に教えてくれたんでちょっとあれ贅沢な時間だったよね。
まあね、家電の話とかもあの盛り上がったよだいぶ。実は姫と撮った後に、
うん、
コーヒーさんと食事しながら飲んだ時にちょっと撮ったんですよ、電気屋ウォーカーとして、
う
ん、
お、
それがもしかしたら流れるかもね。
お待ちしてますって言ってたよね、次の回ね
そうやね、そうやね、そうやね、そうやね
喋りたくて仕方がないくせに。
というわけでここまでは山形ネタでした。
はい、楽しかったね。
はい、ひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、月の石、大阪万博で見ました。ハッシュタグ、今週の肉姫、いっぱいありすぎ。おまけのコーナーのが、秀逸、ウォッチ4、帰ってきました。問題なかったようで、2日ほど使って以前と同じように使えてます。何が悪かったのか。でも変装用のウォッチ専用ケースが入手できてよかったです。ブラフォード2さんから7月26日6時38分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、月の石は大阪万博で見られたそうです。
うん、
ウォッチ4ですね、修理出されとったんですけど、なんか異常なしで帰ってきたらしいです。
変装用の専用ケースって何？ちょっと違うの？
うん、あのバンドは出さなくていいので、
うん、
正方形の箱の真ん中に、
うん、
あのアップルウォッチの入るくぼみがついてて、
うん、
それで返ってくるんです
よ。あ、iPod なの、うん、みたいなやつ。
ああ、まあそんな感じですね。本物のケースってすごい大げさじゃないですか、アップルウォッチのケースって。
持ってないから知らんけど、
あの縦長のパカって開く時計らしいケースあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あれなんですけど、そういう修理とかそんなの時はそういうケースで本体だけを出すんでですね、
うん、
私も一回修理出したことありますんで、そんなんありますけど捨てたかな。
お、
iPhone なんかもね、だいぶ簡易化されたそのあれが来るんですね。
へえ、
まあね、そういうのにね、送ったり送られたりしないのに越したことはないんですけどね。
そうですね。でもなんかその帰ってきた時にこんな風に言ってもらえるのはさすがアップルだよね。
はい、なんか白い紙の箱でした確か
褒めたのに落とすな落とすな
はい、ブラさんも最近 AGM 大阪ね、また来られてないんで、また来てもらいたいですね。
お
ーね、
じゃあ大道さんみたいに今これを聞いたら来てもらったらいいんじゃないかな
ギリ間に合うう
ん、いけるね、いけるね。金曜日配信やろ、
ね、
今回は土曜日やからね。いけるね。
いける。ブラさんのところからやったら朝出ればいける。
うん、いける。余裕や
余裕や
なんか大道さんが言うと逃げられへんみたいな感じやから、これやめてもらっていい？
わかりました、すいません。また、
はい
ね、私もね結構実行力ある方ですよ。
はい、ただ運は悪いけどね。
運は悪いね。
運とタイミングは超絶悪いけどね。
ありがとうございます。なんか、
はい、
はい、褒めてもらって嬉しいです。
はい、
はい、というわけでブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございます。
当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、 Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
はい、皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
タックポッドキャスト2第54回もエンディングを迎えました。
はい、
最近山に行く人が多いんで、登山道でスマホがつながる仕組みとは RBB Today の記事から読みたいと思います。
はい、
最近なんか登山がめっちゃ人気じゃないですか。
はい、
なんか周りでもやってる人多いでしょ。
もうなんかひまちゃんイメージ。
うん、ひまちゃんもそうだね。登山時に山登ってる時にですね、スマホや携帯電話はいざという時に連絡を取るためのライフラインになりますし、スマホなんか GPS でルートを調べたり、うん、登頂時の体験写真撮ってですね、もう使えたらそのままインスタグラムに上げたいっていうことができますので、安全と便利さを兼ねる登山に必須のツールに今なってるということです。
はい、
まあ、確かにね、昔と違ってそのいざという時に緊急連絡が取れるので、なんか遭難件数ではなくって通報件数が多いらしいですね。
あ、
うん、簡単に連絡取れてしまうんで、山で迷ったらすぐその警察に通報したりする人が増えてるみたいです。
うん、
まあね、命に関わるような事故が起こることもありますから、
うん、
そういう風な時につながる携帯電話っていうのは大事だなと思いますよね。
うん、
姫はどう、山とか行って使ったりする？
そんなに本気の山に行くことがないから、
うん、
今のところつながらんとかあんまりないかな。もうスマホになってからはほぼほぼつながるところしか行かないかな。
私は結構昔ね、あの山の上のその電波出すような小屋とかに行って仕事とかしとったんで、うん、携帯電話につながらんことが多くて困ってました。
うん、
だからそういうことが今はないように、いろんな方法でつながるようにしてくれているようです。
うん、うん、
携帯電話スマホがつながるっていうのは何が必要かやったら基地局ですよね。つまり携帯電話の、
うん、
まあアンテナがあって、その下に、まあ、無線機があって、ちょっとした交換設備があって、そこまでは光ケーブルなんかで交換局に行ってるというようなもん、まあ無線でまた飛ばしてるのもあるんでしょうけどね。そんなんがないとダメです。
うん、なんか私もう20年ぐらい前やけど、あの山に強いのはドコモっていうイメージがあってけど、最近 KDDI が強いってよく聞くよね。
あ、そうな
の。うん、
今回のこのニュースも au のなんかこういうことやってますいうところから拾ってきたニュースなんですけど、
うん、
山に強い弱いじゃなくて地域ごとの差なんで、
うん、
あの山にはあそこの携帯電話会社キャリアが上がってる上がってないとかね、アンテナを上げてる上げてないっていうのが強いかなって、私はそういうイメージですね。
うーん、
実際まで私が昔ドコモ、au、ソフトバンク3社の携帯電話持ってたんは、
うん、
そういう事情もあってですね。
うーん、
はい、その山登って仕事するときに どこ行くかわからんので、
うん、
3つ持っていけばつながる確率高いじゃないですか。
うん、
はい、あとその3つを持ってその仕事行った先でちょ近くをうろちょろして入るところを見つけるとかね。
ああったねあったね昔はね。
電波ぼっち、電波が見えるようになればねもっと一流なんですけど、見えないんでちょっと携帯電話持って歩くしかないんですね。
うん、
まあそんな感じですわ。
あるある、はあ、あるあるやわ。
ちょっとまあ分かりにくいんですけど、5つね方法があるっていうんで、その5つの方法をね、登山道で携帯電話を使えるようにする方法をちょっと口頭で言うていきますからね。
はい、
分からんかったら言うてください。
はい、
まずは麓からアンテナを傾けて山頂と登山道に電波を飛ばす。
うん、
これ山の麓に基地局ですね、アンテナなんか鉄塔なんか立てて、その麓のアンテナで山頂の方を向けたアンテナをつけるってことです。
うん、
基本的に携帯電話のアンテナってそういう鉄塔があったら下に向けてつけるんですよね、アンテナの向きは。
あ、人が下にいるから。
そうそうそうそうそうそう、その通りです。
はい、
うん、だからビルの上とかにも携帯電話のアンテナが必ず下向いてるじゃないですか。
うん、
それをわざわざ上に向けるという、その山頂の方向ける。そうすると山頂の方向いたと同時に登山道もみんな電波が向くようになって県内になりますよっていう感じですかね。なるほどでしょ。
うん、これは何、もう常設されてるってこと？なんか通報があったら、まあ、よいしょよいしょって見つけに行くの？
いや、この一番の対策一の話はこれは常設の話ですね。
うん、
ですからまあ人が多い山なんかはこういうふうにする、うん、ということでいいんじゃないですかね。
はい、うん、
で対策には別の山に基地局を設置して山頂と登山道に電波を飛ばす。
うん、
これはまあ麓からですね上が見渡せるようないいところがなかった場合は隣の山からの途中とかに上げたら、
うん、
まあ、全部これでいけるでしょうっていうことですね。
うん、
なるほどでしょ
う。うん、
隣の山もダメだったらその隣の山とかね、
うん、
いろんなことやるとできると思います。
はい、
うん、電波っていうのは実はね、あの 石とかあったら反射するんですよね、壁があったら。なのでその近くの山に一回当ててその山から反射した電波を拾うなんていう、あのなんかな、離れ技で電波を飛ばすということもできんことはないんですね。
うん、
ただそれっていうのはですよ、その例えば岩肌みたいにいつも同じ面が見えてるもんだったらいいんですけど、木が生えたりすると電波の反射面変わるじゃないですか。
うん、
なのでそういうのは技として大変ですよね。
うん、
うん、まあ、いろんなやり方あると思いますけど。
はい、ちょっとどんどん行こう、どんどん行こう、はい、私今疑問が湧いたから先聞いてみよう。
3つ目は山の中腹に基地局を設置して山頂と登山道に電波を飛ばす。これはまあ2とあんまり変わらんすね。
うん、
はい、4つ目は一時的に山頂に基地局を設置する。
これ
雪山で例えば冬は、ね、山開いてないけど、
うん、
夏だけ山開きするようなところなんかではこれが有効ですよね。この記事によると富士山は毎年7月8月の登山シーズンのみ山頂や登山道にある山小屋にバッテリーを取り付けてそのバッテリー基地局を使ってるということです。
うん、
で対策5としてはレピーターを使って電波を強くする。山小屋とか電気が届いてる時にレピーターっていうので前たらこれあれですね、中継機っていう風に考えたらいいと思います。
うん、
こんな感じです。
うん、
で何姫疑問は、
え、山の上に乗せたらいいやんと思ってんけど、
一番の山の一番上にできない原因っていうのは、
うん、
電気がないんですね。
はー、うん、
だから今の富士山の話も7月8月だけバッテリーを取り付けてって言ってるじゃないですか。
そっか、
そうなんですよ、はい、だから電気さえあればどうにかなるんですね。交換局につなぐ方法も光ケーブルにつなぐ方法もあれば、またそこから電波を飛ばす方法もありますから、いろんなやり方はあるんですけど、うん、結局一番は電気ないとダメなんですわ。
うん、
今回この記事はまあ、AU の、まあ、PR 記事みたいな感じなんで、 AU のウェブサイトをチェックしたらつながる百名山みたいなのがありますよっていうこと書いてますんで、まあ、ぜひ参考にしてもらいたいですね。
はい、
まあ、決して別に au が優れてるドコモがダメ、ソフトバンクがあかんとかそういう話はなくって、たまたまこの記事は au の話だったということです。
そういうことか。
うん、うん、そういうことですわ。まあ、いろんな会社がいろんな工夫してね、やっぱり何も言いますけど、携帯電話ももう今インフラじゃないですか。
うん。
うん。電気がないね、ところにでも、夏の山シーズンだけね、バッテリーと基地局を持って上がるなんていうこともしてるぐらいですからね。
うん。
なので、大切な、まあ、インフラなんで、こういう風になるっていうことなんでしょうね。
うん。
ね、地下街とかね、でも、携帯電話通じるようになってるでしょ？
うん。
昔は通じなかったんですけどね。
うん。
レピーターとかもその地下で通じにくいようなお店なんかはレピーターつけたりね、携帯電話してくれるとこもありますもんね。
うん。
まあそういう意味では、その逆の話があって、山みたいな話が今出ましたけど、高層マンションってあるじゃないですか。
うん。
高層マンションの上の方で携帯電話が通じないっていうのがよくあったんですね、最初の頃は。
うん。
なんでか言ったら、鉄塔より高いところに家があるんで。
うん。
鉄塔のアンテナ全部下向いてるでしょ。
うん。
だから通じないっていうのが。
今はどうしてんの？
あ、今はそういう風に大きなマンション、タワーマンションだったら、そっち向きにアンテナをそれ専用につけてくれるんで。
へえ、
うん。あとだから東京駅とか人が多いエリアなんかでは、もうアンテナの数をとにかく増やして、たくさんの人が一緒に使ってもいいようにしてるとかっていうのもやってるんですよね。
うん。
まあそれぐらい、まあ携帯電話のアンテナというか福井機を見て、皆さんが利用しやすいように携帯電話のキャリアがやってるということなんでしょうね。
うん。
うん。まあそんな感じですわ。
はい。
はい。まあ、電波は公共のもんですので、みんなで譲り合って利用し合わないとダメですね。なので、都会は楽天が今度いよいよキャリアに参入してくる4社目のキャリアでになるっていう話あるでしょ。
うん。
あの時も都会の部分では3キャリアどこも基地局貸しませんって言ってるんですね。
へえ。
なぜなら都会ではもうギリギリだからです。
うんうんうん、
うん、それに対して地方では余裕なんで、地方は貸してあげますよって言ってるんで、楽天一生懸命今東京大阪名古屋なんかでアンテナを立ててるんですね。
へえ、うん
うん。まあだから山なんかではなんか使い回し合いするのかもしれないですね。
うん。
はい、そんな感じです。
はい。
それではタックポッドキャスト第54回を終了します。
はい。
次回のタックポッドキャスト第55回は来週8月9日の金曜日に配信する予定です。
はい。
では皆さん、来週も聞いてくださいね。
バイニャー。買い替えたいやからね。まだ、
まあ、まだ、
ね、一緒に買いに行こっか。
いや、なんか佐竹さんがなんかタッチバー付きの MacBook Pro 持ってるから、それもうたやね。
もうそういう、こういう公の場でバラすのやめてあげて。逃げられへんくなるやろ。
変えたってね、じゃあひまちゃんの MacBook と。
佐竹さんが逃げられへんくなるから。
大丈夫。あの人なら大丈夫。
ちょっと、言われたらちょっと喜んでしまうから。何も考えずにあげてしまうやろ。分かってて言ってるやろ。
まあね、ちょっと本人たちの交渉の
手助けを我々とし
ましょう。
やろかやろかって言って喜ぶやろ。
言いそうやな。
言いそう。
その瞬間もし撮れたら撮っとこう。
もうだって顔の想像大体できるもん。ちょっと想像して気持ち悪いと思ってごめんって今葛藤を続けてた。2、3回続けてた今、心の中で。
言い過ぎやろ。
勝手に想像したのにキモいと思ってごめん佐竹さん。ごめんなさい。 俺はちょっとエンディング行きにして。
わかった。